主イエスキリストがエルサレムに入りました。十字架にかかるため、その最後の時を迎えるため、主イエスはエルサレムに入りました。そのエルサレムには、主が創造された通り、主イエスの命を狙う者たち、その者たちで溢れていました。そして彼らは主を何とかして殺す、その理由を見つけようと必死になっておりました。今日のこの皇帝への税金を納めるというこのくだりは、まさに彼らが仕組んだ一つの罠でございます。どういう罠かと申しますと、皇帝に税金を納めること、これは立法にかなっていますかという大変単純な質問ではございますけれども、これはある種の大きな問題を含んでいました。と申しますのは、皇帝というのは、これは彼らから見れば外国人異邦人です。外国人異邦人の金を持つということ、それは彼らにとっては非常に屈辱でありました。エルサレムの神殿で主イエスが宮清めをしたときに、両替人の台をひっくり返したという、そういうくだりがございます。この両替人というのは何をしていたかというと、1万円札を100円玉に両替するという、そういう両替ではございません。この両替人というのは、当時流通していたローマの貨幣を、そのローマの貨幣をそのまま神様に捧げるのは汚れた貨幣であるから、それを神殿の中に持ち運ぶことはならぬということで、神殿の中だけで通用する、まあ彼らに言わせれば聖なる貨幣を彼らは持っていました。まあそれはおそらくはローマに占領される前に彼らが大事に使っていたその貨幣であったというふうにも推測されますけれども、とにかく神殿の中ではそのローマの貨幣を持ち運ぶ、それは許されないこと、してはならないこと、汚れたことだという、そういう認識がありました。ですから、それほどまでに彼らはローマの貨幣を取り扱うこと、そしてましてや皇帝というのは、まあ、私たちの感覚では少しわからない、想像することしかできないんですけれども、この皇帝は自らを神と称していました。ユダヤ人たちにとってそれは偶像にしか過ぎない、本当の神様は皇帝ではないという、その彼らの信仰がありましたから、これに対しても非常に皇帝と付き合うということは彼らの中で葛藤がありました。そしてその皇帝に税金を納める、ローマの貨幣で税金を納める、これはまさに言ってみれば神様をないがしろにすること、神様をバカにしていること、それは当然立法にはかなっていないという、そういう心の中での認識がありました。でも実際現実はローマに支配されていますから、そのローマの法を守らざるを得ません。ローマの皇帝の貨幣、それを手にして生活をするしかありません。そしてそれをローマ皇帝に捧げる、税金を納める、そのことをするしかありませんでした。現実問題として、彼らは自分たちがしたくないこと、してはいけないと思っていることをしなければならないという、そういう毎日にさらされていました。そこで今日の質問です。皇帝に税金を納めることは立法にかなっていますか。想定される答えは2つです。1つは捧げなさい、もう1つは捧げてはダメ。想定される答えは2つ。そしてこの想定される答え、捧げなさいというふうに言った場合どうなるか。主イエスキリストが捧げなさいと言った場合、主イエスキリストはメシアであり神の子であり、皆がそれを期待していました。新しい時代を築いてくれるこの方が、そのものがこの方なのだというふうに皆 期待をしていました。その方が捧げなさいと言えば、このものはローマに従属をするもの、律法をないがしろにするもの、神様をバカにしているもの、このものはもはやメシアではないと言って主イエスキリストを手にかける、その原因を見つけることができます。では逆に捧げてはならないと言ったらどうなるのか。捧げてはならないと言った場合、それはこの国の秩序を乱すもの、みんな頑張って税金を捧げているのに、なんであなたは税金を捧げなくていいというふうに言うのか、ということで主イエスを捉えることができる。今日ここにその質問をしたのはファリサイ派とヘロデ派の人々だというふうに書いてあります。でこれはまさにその責務を担っている人です。片っぽのファリサイ派、このファリサイ派はご存知のように律法を大事にする人です。律法を大事にする人ですから、税金をローマに納めてもいいよと言えばファリサイ派が出てきます。なんてことを言うんですか、あなた、ローマを、失礼、神様をバカにするようなことを言って、ファリサイ派が出てきます。一方のヘロデ派、このヘロデ派はもう言ってみれば王様、ヘロデ王というものについているものですけれども、ある意味ではローマの奴隷になっている人々です。ですから税金を納めなくていいというふうに言おうものなら、このヘロデ派が登場します。みんなが汗水流している税金をあなたは納めないでいいというのか、それはとんでもないことだ。ファリサイ派、ヘロデ派、この2人が、この2つのグループが主イエスのもとに出ていったことと、この質問は偶然ではありません。彼らはそれぞれの役割分担を担って、主が納めなさいと言えばファリサイ派が出ていく、納めてはならないと言えばヘロデ派が出ていく、そういう役割分担を担って、どちらに転んでも主イエスキリストを捉えることができるという、そういう準備万端でこの質問をしました。もう主イエスを殺す準備は出来上がった。それがこの場面です。そしてそれはおそらく周りにいた人々もみんな気がついていたでしょう。もう主イエスキリストは絶体絶命だ。こういう質問をされてしまっては主はもう答える術がないのだ。そう思いつつ主の答えに耳を傾けていました。なぜ私を試そうとするのか。ファリサイ派、ヘロデ派の人々の心を見抜き、そして周りの人々も当然分かっていた、そのことを主は確認します。なぜ私を試そうとするのか。デナリオン銀貨を持ってきなさい。税金を納めるための銀貨です。それを主は持ってこさせます。彼らある意味で喜んで持ってきました。もうあとは主イエスを血祭りにあげるだけです。その最後の悪あがきと思ってデナリオン銀貨を主のもとに持ってきます。そこでイエス様は聞きます。これは誰の肖像と銘か。この銀貨に彫られているものは一体誰か。そしてこの銀貨に名前が記されているものは誰なのか。彼らは当然の答えをします。皇帝のものです。そう言うと主イエスはおっしゃいました。皇帝のものは皇帝にお返しをしなさい。神のものは神に返しなさい。さてこの答えに彼らは大変驚いたとあります。そしてそれが失敗をしたというふうにこの聖書は結んでいるかのような印象を私たちに与えます。一体この皇帝のものは皇帝に、神のものは神にというのはどういう意味合いの事柄なのでしょうか。ある人々はこういうふうに考えます。皇帝のものは皇帝に、税金はローマ貨幣として納めれば納めていいんだ。でも神様のものは神様に返しなさい。世界のものはすべて神様のものだから、それは神様にお返しをすればいいんだ、どっちでもいいんだという、そういう、まあ言ってみれば、トンチ問答に勝ったようなものとしての主イエスの答えというふうなものをここに見つけるというのが一つの解釈の仕方です。ですけれども、その解釈ももちろん一つ正しいものだとはいうふうには思いますが、 この皇帝に税金を納めるというのはただ単なる机上の空論ではなくて、彼らにとって切実な問題だったというふうに思われます。税金を本当に皇帝に納めていいのか、私たちは日々律法を犯しているのではないか、律法を破っているのではないか、神様のことが大事だ、神様を大事にしている、礼拝を捧げれているという、そういう生活を送っているけれども、実際現実においては神様をバカにしてしまっているのではないか、いえ確かに神をないがしろにしている。ですけれども、このないがしろにしている自分たちのこの行動しか我々には取ることができない、それが彼らの切実なる悩みであり、そして大きな課題であったでしょう。答えの見えない、解決のできない課題を彼らは抱えていたのでしょう。そしてそれは取りも直さず、彼らだけの課題ではなく私たちの問題でもあろうかと思います。私たちもまた神様を大好きだと言います。神様を信じているというふうに言います。そして神様の言葉に従って生きていこうというふうに考えます。でも実際現実は神様をないがしろにすることをしてしまっている。こんなことをして神様が喜ぶはずがないというふうに自分でも分かっていることをせざるを得ない現実というものを私たちは直面をいたします。その時、クリスチャンなのだから私はそれはできませんというふうに言えば、どんなに勇気のある行動で、どんなに神様に喜ばれる行動であるかというふうに自分では想像がついていたとしても、それをすることができず、仰せの通りにこのまんま、この通り、皆さんのご指示の通り、私はそれをしていきますと神様を裏切りながらこの現実を生き抜いていく、それが我々の人生なのではないか、それしか私たちはやりようがないではないかというふうに思っているのが私たちの生活なのではないでしょうか。正しいことは分かっている、真実も分かっている、でもそれを自分は引き受けることができない、現実は社会はそんなには甘くないんだというのが私たちの信仰と生活のありようなのではないでしょうか。さて、そういった課題、そういった問題を含んでいるときに、皇帝のものは皇帝に、神のものは神にとおっしゃるこの主イエスの言葉、ここに一体何の励まし、何の慰めがあるのでありましょうか。どのような答えがここに書かれているのでありましょうか。貨幣を見つめて、主はその貨幣に何と書いてあるのかというふうに聞かれます。誰の肖像か、誰の名か。彼らはそれはカイザルのもの、皇帝のものだというふうに答えます。ならば皇帝のものは皇帝にお返しをしなさい、この世のものはこの世のしきたり、それをそのままやりなさい。そして問題は神のものです。神のものというのは一体何か。多分ここでシュエスが貨幣について聞かれている。これは一体誰の名前が刻まれているのか。名前が刻まれているものはその名前のものに返しなさい。神の名前が刻まれているもの、それは一体何なのか。名前というのは命です。命が刻まれているもの、命が宿っているもの、それは一体何なのか。イスラエルの人々にそれをとって、それはある意味分かりすぎるぐらいな当たり前の常識でした。神のもの、創世記の一番最初にそれは書いてあります。私たち、私の像として人間を作る人には神が刻まれています。人間とは神の名と神の肖像とが刻まれている、それが人間だというのが聖書の人間理解です。そして言ってみればイスラエルの人々はそれを共有していました。神のものは神に返しなさい。 人々の不安は、私たちの不安は実はこういうことなのではないでしょうか。税金を納めてしまったら、私たちはもう神様から見捨てられてしまう。このような現実に合わせれば、私たちはクリスチャンとしての洗礼は受けたけれども、その実践を果たすことができない。名ばかりのクリスチャン、内実はもうクリスチャンでも何でもありません。だからもう礼拝に行く資格もありません。仮面をかぶって嘘をついて礼拝に行くことはできますけれども、いや、その内実はもう私はクリスチャンというふうに呼ばれているようなものではありません。私はもうローマの皇帝に税金を納めてしまいましたから、この貨幣を触ってしまいましたから、この貨幣で生きることしかできませんから、もう私は神の子と呼ばれる資格はありません。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に、それぞれ返しなさい。それは税金を皇帝に納めたからといって神に納めるものがなくなったということではないということです。もっと簡単に言えば、税金を納めても神の像であるあなたは何も損なわれてはいない、何も失われてはいない、何も変わらない。ローマの貨幣を触ろうが、皇帝に税金を納めようが、これはとてもクリスチャンとしてやってはならないことだという、そういうこの世の判断をしようが、そういう判断をし、それを実践しようが、我々が神のものであるということは何も変わらない。ただ問題は、私たちがどうしてそのような判断に至るのかということは確認をしていなければならないでしょう。私たちはこれをしたら神様から怒られてしまうのではないか、これをしたら神の恵みから漏れてしまうのではないだろうか、私たちはそのように考えます。そしてそのように考えて、その代表格がこのファリサイ派やヘロデ派の人々です。しかしこれは今日と申しますのは、このマルコによる福音書についてですけれども、この問題は今日に始まったことではございません。先週共に読んだ農夫の話、彼らはご主人から、神様からブドウ畑を預かりました。完全な、何も手を加えることのない全てのブドウ畑を預かりました。でも彼らはそれをいつの間にか自分のものだと言い張りました。ブドウ園からブドウを主人に返す、それはできない、それはしてはならないこと、それはとても自分たちにとっては不安なことだと思い、彼らはそれをしませんでした。ですからブドウを取りに来た者を皆殺してしまいました。神様は自分の一人息子、これならば敬ってくれるだろうと思います。私が大事に思っているもの、私が大切にしているもの、それは皆も大切にしてくれるはずだと、神様は、主人は期待をしました。しかし彼らはそれすらも拒みました。何が違うのか、主人と農夫たちと。主人は全部一緒だ、私もあなたも一緒だと思っていました、そう信じていました。ところが農夫たちは、私のものとあなたのものとは違うという、世界は違いでできているんだという、そういう思いにとらわれていました。違いでできている、正しい場所と間違った場所、明るい場所と暗い場所、救われる場所と救われない場所、違いでできている。違いでできているから、明るいところにとどまなければならない、明るいところにいなければならない。人間は何を考えているのか、正しいことをしましょう、正しいことをしなければ神様から裁かれてしまう、正しいことをしましょう、正しいことをしなければ神様から裁かれてしまう、正直な無垢な考え方かもしれません。でもその根底に潜んでいるものは、 私が私を救おうと思っているうぬぼれです。傲慢です。自分で自分を救いましょう、そう思ってるから、その行いから外れた時に私は神様から裁かれてしまうというふうに思います。私の行動によって神様がコロコロコロコロその決断を変える、それは取りも直さず私次第によって神様は自由になると思っているものと全く同じです。私が失敗をしたから神様は裁く、私が成功したから神様は褒めてくれる、これだけ頑張ったから神様はご褒美をくれる、それは私が原因になって神様を奴隷のようにこき使うという発想と全く同じです。彼らは律法を重んじているふりをしています。いや、そうふりではなく本当にそう思い込んでいます。そう思い込んでいますけれども、その心の中にあるものは神様は所詮私の奴隷だというふうに思い込んでいる、その思考の構造があるから、私が何かをしたら神様は裁くんだと思い込んでいる。ところが実際神は神です。神は神、それは私に人間に全く影響をされない神です。どういう神か、愛すると決めたら愛し抜くというその神です。恵みと言ったら恵み抜くその神です。守ると言ったら守り抜く神です。神は同じだと言いました。私とあなたは同じだ。それは言ってみれば、別の表現をすれば変わらないということです。神は同じ、変わらない。ならば私たちは皇帝に税金を捧げたからといって神様の恵みから漏れる、救いから漏れるということを考えること自体が傲慢です。私たちは謙虚なふりをして、そして神様の前に慎み深いクリスチャンでいようという、そういう思いを持っていますけれども、その根底にあるものはもしかしたらとんでもない傲慢な心なのかもしれません。傲慢な心があるから、私の思いによって神様を振り回すことができるというふうに思っているから、私たちは分け隔てということが平気でできるのかもしれません。そしてもっと言うならば、この世界は闇があるというふうに思っているから、私たちは常に自分で自分を救わなければ、自分で自分を守らなければと煽り立てているのかもしれません。この世界には闇がある。一体どこでそんな現実を私たちは目にしたのですか。確かに日々のニュースを見れば闇としか見えないものがあります。自分たちの経験を思い返せば、闇があるというふうにしか思えない、そう闇があるというふうにしか表現できない、そういうものに私たちは直面をします。ですけれども、私たちが聞いてきた聖書の言葉、神の言葉は、この世界には闇と光を分けました。光は闇の中に輝いているけれども、その光は消えてしまいましたとは書いてはありません。神はこの世界を見て良しとされた。神はこの世界を見て、こっからここまではいいけれども、ここはちょっとダメだったねと思いつつ世界を始めたとも書いてはありません。この世界を見て良しとされた。闇は光、光は闇の中に輝いている。闇はこれに勝たなかった。世界は闇ではない。聖書はずっとそう言ってきています。教会もずっとそう言ってきた、そう信じてきたはずです。私たちもそういう信仰を持っていたはずです。ですけれども、いつの間にか世界には闇があるよ。向こうに行かないように頑張ろうね。先ほど申しましたように、それは傲慢な心根が生み出す世界観です。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に。この世で私たちが何をしようが、私たちは神のものです。神のものなのだ。というその自覚、その喜びがあれば、 おのずと私たちはこの世界ですることやること、それが決まってきます。日本の夏は平和を思い出す、争いを何とかして沈めようと願う、祈る、その夏です。私たちが世界には闇がある、何とかしてこの闇から自分たちを救い出さなければならないとなれば、それは世にはびこるナショナリズムや専守防衛、戦うことはいいことだという、そういう言葉と同じになってきます。闇はあるんだけれども、頑張って歯を食いしばって襲われても我慢しましょう、そういうことを言うのが聖書の言葉ではありません。私たちは根本的にこの世界に語らなければならない言葉があります。世界には闇がない、この世界は光で満ち溢れている、何も恐れるものはない、平安、恵み、愛、それは常に変わらない。どこにそれがある？私たちは当然そういう問いに直面します。だからこそ信仰なんです。信仰によって救われる信仰のみ、パウロはそう言いました。実証や情報や経験によって救われるとは言いません、信仰によって救われると言ったんです。どこにそれがある？そう、私たちだって経験や情報から言えば闇がある、それが情報の言葉、経験の言葉です。ですけれども信仰の言葉は、この世界は光で満ちているです。私たちは信仰の言葉によらなければ平和は実現できないと知っているものです。信じているものです。私たちの言葉は経験や情報、そしてそれは傲慢とともに歩む、その言葉によってこれから歩んでいくのか、それとも喜びのうちに、平安のうちにある、何も変わらぬというその信仰の言葉によって歩んでいくのか。日本の夏、私たちキリスト者のその言葉が問われています。情報の言葉か、信仰の言葉か、私自身の言葉を見直してみましょう。許します。聖なる神よ、私たちは現実の中であなたを裏切ること、あなたから遠ざかること、それが分かっていながらそれをしてさざるを得ないという、そういう決断に直面をします。ですけれども恐れる必要はないのでしょう。あなたは変わらぬ恵みを私たちに与え、変わらぬ守りを私たちに与えてくださっています。あなたは何も変わらず私たちを愛し続けてくださいます。私たちはそれを信仰でしか受け止めることができません。この世の経験では裏切ったら関係は途切れてしまいます。偽りを語ればその関係は終わってしまいます。怒りを向ければ敵になります。この世界は私たち人間のやり取りでいかようにも変わってしまう、それが私たちの持っている情報体験です。何も変わらない、私はそういう経験を持っていません。ですけれども何も変わらない主がおられる、私は確かにあなたの御声を聞くものです。あなたの道を示されているものです。信仰を持って歩みを続けることができますように、信仰を持ってこの国を、この世界を平和へと導いていくことができますように、私たち一人一人に確かなる信仰を、そしてその信仰を強めてくださいますように、この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。 アーメン。